ただいまより被爆80年86キリスト社平和の祈りを始めます。はじめに開会の挨拶をしていただきます。
こんにちは、カトリック倉吉教会の小泉と申します。今年もまた86キリスト社平和の祈りを開くことができたことを感謝します。でも感謝しますでは絶対終わってはいけないというのが今日の今私の心の中にあります。責任というか義務として1945年8月6日広島に起こったことをですね、思い起こしながら、キリスト社の、集まりを続けてきました。これからも続けてだけどやはりそれだけではダメなんだなという祈るあるいは集まるだけではなくて本当にこれがキリスト社、人間一人一人の本当のねもう責任だということを、被爆80周年の今日の集いの時に、すごく感じています。昨日から今日にかけていろんな方たちのメッセージがありますけれどもやはり、本当にみんな一人一人が自分の務めとして日々人間と生きるためにやっぱり1945年8月6日のことを心に刻みながらそれを力として私たちの行動をね、取らないといけないってことを、すごく意識しております。式次第の6ページにこの集いの簡単な説明がありますけれどもやはり一番大切なことは、特に今も言いましたように1945年8月6日広島で起こったことそれが何であるのかってことを絶対人類として忘れてはいけない。いつも記憶に留めて、それを出発点として行動しないといけないということ。ちょうど20年前の被爆60周年の時にキリスト社の有志で、その80年前に、外人に来たこの広島の町で、私たち先輩のキリスト社がね、どんなによく働いておられたか、見えるところと見えないところで精神的にまた具体的にですね病気の治療とかですよね、ここの先生とアメリカにとかね本当に私たちの先輩が80年前に素晴らしい働きをされた60年経った時に私たちは何をしているのかなということでとにかく8月6日には広島のどこかのキリスト教の教会でキリスト者が集まってまず祈ってるというそれをやりましょうということで、いつの間にかご案内にもありますけど世の終わりまでやらないといけないというところまで待ってます。そしてこの集いのやっぱり中心は今言いましたように1945年8月を一人一人、刻み心に刻み込むために被爆者の証言を信じして集まりを続けることができました。今年も、大浦さん被爆証言を私たちの祈りにお迎えすることができて多分、小倉さんからもっともっと私たちの強い叱咤激励があると思いますけれども、本当に80年を迎えて繰り返しますが1945年8月6日人類史に、残るこの日が何だったのかということを私たちも新たに心に刻みその刻んだ記憶を力として一歩一歩また一日一日本当に、教皇ヨハネ・パウロ2世が言われている戦争は人間の仕業です あらゆる武器も人間が作って武器を使って相手に立ち向かっていく。それは人間の仕業なんですよ。だけれども人間はそれをやめることもできる、拒絶することもできる、ノーということもできる。まあ一番の殺戮兵器である核兵器のこと、無論ですけれども、やはり武器を持って相手と立ち向かうということの愚かさ、人間の仕業。でもそれをやめる、やっぱり人間の尊厳、まあ、そして、フランシスコ教皇が言われたように持つことだけでは、使用するだけでは、持つことさえ人間の尊厳に反する、人事に背く、持つこと、使うこと、やっぱりそういうことも思い出しながら今日の集まりを聖霊の導きのもとに始めたいと思います。
平和の鐘の転生、広島長崎の被爆者が負わされた重荷を主が共に担ってくださり、世界で被爆者が二度と生み出されないようにと祈りつつ鐘をつきます。平和の主を信じる群れとして誠実に歴史と向き合い、平和を実現するために世界の教会と祈りを合わせ、あなたを信じる歩む、信じて歩む決意の印として、被爆を今へと伝えるこの鐘をつきます。原子爆弾により、そして戦争によって多くの人々の命が奪われました。愛するものを失ったすべての人の上に主の慰めと平安があるように祈りつつ鐘をつきます。私たちが二度と核兵器の使用を許さず、主が平和な未来を子どもたちに備えてくださっていることを信じて、この鐘をつきます。懸垂。 賛美をいたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただき、キリストの平和をの一節を手話で手話もつけて2回賛美いたしましょう。鳥なしの祈り。私たちは自然と人間、真理の作り主である神に祈ります。
神を私たちの声を聞いてください。
それは個人の間、または国家の間でなされた全ての戦争と暴力の犠牲者たちの声だからです。
神を、
それは人々が武器と戦争に信頼を置くとき、一番に犠牲者として苦しみ、また苦しむであろうすべての子どもたちの声だからです。私たちは主がすべての人間の心の中に平和の知恵と正義の力と喜びを注いでくださるよう祈ります。私たちはすべての国、またすべての時代において戦争を望まず、常に喜んで平和の道を歩む無数の人々に代わって話しているからです。私たちがいつも憎しみには愛、不正には正義の全き献身、貧困には自分を分かち合い、戦争には平和をもって応えることができるよう、英知と勇気をお与えください。お座りください。聖書を読み出します。マタイによる福音書6章25節から34節。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種をまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値があるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかにも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほども着飾ってはいなかった。 今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなた方はなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。だから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むな。それは皆、異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものは皆加えて与えられる。だから、明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。それでは被爆証言をしていただきます。
私は主人オブラカウと結婚をしまして、主人結婚して2人の子供がおりまして、で主人の両親の旦那と結婚しまして、介護などをしておりましたけれども、広島のこの8月6日っていうのが私にとって意味があるというよりも、とても忙しく思い深い一日だと思いもしなかったんですね。主人は広島市役所の職員で、海外から来られたお客様に英語で広島を世界に伝える役で、ね、市長さんの通訳、それから海外に行ったりする、そういう仕事をしておりましたけれども、いつもですね、そういう英語で何かをするというのは全部主人の仕事だと思って、英語の、忙しくしておりましても、私はうちにおりまして、英語で何かをするっていうのは主人の仕事というふうに思っておりましたし、平和について誰かに話をするのも、もうそれは全部あなたの仕事よという感じでおりましたけれども、1978年ですけど、私が79年ですね、私が41歳の時に突然主人が亡くなりました。主人はいつも8月3日来ると忙しいんですね。海外からのお客様も多いし、何よりも大変なのは平和宣言の骨子を考える、内容を考えるという仕事だったんです。で主人は7月の13日に亡くなるんですけども、その会議の最中に考えている時に突然脳動脈破裂っていうんですけど、脳血みたいになって、そしてあっという間に亡くなってしまいましてね。で長男が12歳、長女15歳でしたけれども、私は仕事がなく、仕事をするわけでもなくて、ずっと家におりました。で突然主人が亡くなった時に、 もうびっくりして、仕事もなく、どうやって子供を育てようかというような感じの生活をしておりました。で、まあ、どうしてこんなことが起きるんだろう、どうやって子供たちを育て、どうやって毎日を過ごすんだろうと思っておりましたときに、一本の電話がかかりまして、それはドイツにおりますユダヤ系のドイツ人のロベルト・ユングという作家、彼は核兵器に反対して洗脳、太陽よもよりも明るくという本を書きました。で、彼が私たち家族ともう何年来の友人でありまして、と申しますのは、主人は私が結婚する前に戦後の広島をリサーチして800枚の英語の文章をロベルト・ユンクに送りまして、ロベルト・ユンクはそれの8分の1を使って本を書きました。今ではなんて言うんですか、日本語で十何カ国語で訳されてますけれども、それは廃墟の光というんですけども、テーマは川本一郎さんと、それからもう一人、二人とも被爆者なんですけど、もう一人は殺人者なんですね。二人、つまり原爆にあった二人が光と影の道を歩むわけですけど、サダムさんなんかもサポートした折り鶴会を作りました川本一郎さん、ご存知の方もあると思いますが、そういうことがありまして、長い間信号をついてロベルト・ユングと知り合いだったんですけれども、主人が亡くなって私が主人に代わって海外から来る人たちに被爆体験を話すというよりも広島のことを世界に伝えることを使えるような時が来るなんて夢にも思ってませんでした。広島女学院大学を20年前に卒業して、あとは仕事をしてたわけでもなくて、子供子育てをしてるんですが、そういうところにいきなり妊婦が来ましてね、いやー、主人はアメリカに生まれてて日本で教育を受けましたけれども、私は主人と違って英語なんてとってもできませんと言ってるところに、彼は私は広島に行くから君は通訳になってくれと言われましてね、突然彼が宇品の港に着きまして、そして彼の通訳をすることになったんです。その時に反原発の本を書いておりましてね、で、私よりロベルト・ユンクは座って、私は隣に座って、今のように電子辞書があるわけでもないんですけども、何が起こるんだろうって震えながら、何を言われるんだろうと思ってたんですね。まだそんな経験したことは一度もなかったんですね。そうしますと原子力帝国といって反原発の本を書いたばかりだったんですけれども、でいらした司会者の方が、今日は原発について話をいたしましょうという話になったんですね。原発って聞いて頭真っ白になるんですね。原発ってどっから来てる言葉なんだろうと思いまして、すいませんけど原発って元は何からできてるんでしょうかと言いましたら、ああこの通訳さんは日本語もできん、大丈夫かねとか言われましてね、でも原子力発電所だよって、原子力してる、ニュークリア発電所してない、どうしようどうしようと思っておりましたら、誰かがそれはパワープラントだよと、それでニュークリアパワープラント、つまり原子力発電所という、その発電所は初めて覚えた言葉なんですけど、もう嫌になっちゃって、なんで私はここにいるんだろうと思っていましたらね、ユンクさんね、ユダヤ系のドイツ人の人なんですけど、発音がとっても悪いんですよね。ボワッとというの、ボワッと、稽古ボワイとかね、稽古何やってんだっていうんで、 何この人たちも悪いと思ったんですね。わーって稽古って言ってね、This is なんかね、Very easy とか言って、あ、この人の発音悪いわ、 Very っていうのを Very なんか言ってる、そんな感じで、もしかしたら発音は私の方がいいからできるかもと言ってスタートしたんですね。ユークさんはご自分の身内をホロコーストで40人以上亡くされててね、でそういうことがあって、人の命が一番大切ということで、その愛する人の命を奪うものは、突然奪うものはまず戦争なんですね。でも戦争によって多くの人が悲しみのうちに人を失うけれども、一番悪いやつはもう大量の人たちを奪うの、命を奪う核兵器だっていうお話だったんですね。でその時に私は初めてユークさんのと一緒に広島のいろいろなとこを訪ねて行ったりしましたんですけど、ユークさんね、すごい面白いと思うのは、慰霊碑の前に行きましてね、まずお祈りをされたんですけど、いきなりね、その慰霊碑を後ろにしてね、そしてね、私は怒ってると言ってね、後ろに慰霊碑があるんですけども、ここに亡くなった無残にもね、亡くなった人たちの代表として私は怒っている、この怒りをね、世界に訴えたいとおっしゃって、こんなにしながら、ああ、この僕が怒ってるところを誰か写してくれないかな、写真で、なんておっしゃってるんですけど、そしてもう怒りをあらわにして、それまではね、すごく優しくて、いつもおっしゃってること、稽古、人は深く愛するんだよっていうお話だったんですよね。もうできるだけの愛で、中途半端はいけないよ、愛するんだよっていうふうにおっしゃってて、あ、そうなんですかっていうんで、人を愛すれば愛するほど、この人愛する人じゃなかったらね、その人の命がなくても、ああなくなって、つまりよそごとなんだけれども、かけがえのない命と思うには、その人を深く愛する、稽古も結婚するときは深く愛するんだよっていうような感じだったんですけども、それから私の生活が始まりました。主人はもういないんですけど、電話かかってきて、世界のいろいろなところからですね、あ、何月何日に広島に行くんだけれども、広島案内してくれというような形で、うわあ、私は英語力もないし、広島も知らないし、今日だけ、次っていうようにしながら、1週間1ヶ月っていうような、世界からやってくる人たちに広島のことを伝えていきました。資格っていうのは何かっていうと、ユンクはね、君は愛するご主人を亡くしただろう、この悲しみっていうのが一番大切なんだよ、悲しみを知ってる人は、愛する人を亡くした人は、世界からやってくる、世界にはたくさんからの戦争があります、そういう人たちが広島にたどり着いた時、彼らの悲しみがよくわかる、彼らの低い小さな声に耳を傾けることができる、広島には世界中からいろんな人が来るからね、それがまず一つ、愛する人を亡くした悲しみ、もう一つ、広島に君はずっと原爆が落ちた後も生きてる、広島に育ち、広島で生活をしてる、ということは毎日人々が何に悲しみ、どのように怒り、どのように絶望してるかを君は毎日見てるんだよ、その二つね、 広島にいてみた。そして悲しい思いをした。それで十分広島を語るしか資格があるよっておっしゃったんですね。それから世界の人がいろんな人がやってくるんですよね。あの頃はね、あのメールとかあのパソコンもない時代ですから、どうやって来るかと言いますとね、まず電話がかかってくるので、リーンと電話で誰ですかとか言いましたらね、自分の名前は何とかかんとかって言いましたら、ね、私の電話番号をどこで手に入れたのって言うと、ドイツの何とかというあのプラットフォームで、で渡したのは誰って言ったら、リハルド何々っていうのを、つまり私の関わりのある人が私の電話番号を口コミで伝えるんですね。ヨーロッパからアメリカからといって、で電話かかってくるので、ね、赤いシャツを着てて、ナムザンコを着て、こんな格好してジーンズって、これが俺なんだよって言うんで、じゃあ待ってなさいって、私は車で迎えに行くんですね。私の車に乗んなさい。一番最初に聞くのは、お金はどのぐらいあると、かどんなことがしたいか。でそれによってね、あのユースホステルに泊まってもらったり、あるいはお寺に泊まってもらったり、まあ今はワールドフレンドシップセンターもありますけど、予算に応じて、では泊まるとこを見つけましょう。でも本当にお金がない人はうちに来て、で泊めるとこもないからずっと起きて、これを読んでなさいって、いろんな書あの本なんかを読んでてもらう。そんな感じで世界からたくさんの人が来ました。たくさんの人が来た時にね、私たちは広島こんな思いしてこんなことがあったって言いますけれども、なんと世界にはあの特に核によって被害を受けている人がたくさんいるってことが分かったんですね。あの例えばあの、南太平洋なんか核実験がありましたね。あのまずはあの 原子爆弾から水爆になって、そういうところのタヒチから来る人、それからニューカレドニアから来る人、特にひどいのはロンゲラップ島から来る人なんか、あのなんていうかな、傷跡があるんですよね。多くの人が甲状腺がんになったりして傷跡があって、そういう人たちもやってくる。そして今度は反対側のたくさんの人っていったらアメリカから来る人なんですよね。ダウンインダーズ、つまり風下の住民という人たちで、ネバダの核実験の影響を受けて、ネバダのいろんなところに高核物が落ちてくるんですけど、それが白い粉、長崎で経験している人がいるんですけど、そういう人たちも来るということで、あのいろんな人がやってきて、自分たちの悲しみ、自分たちの話をして、ああ広島長崎だけじゃないんだ、今このあのなんていうかな、原子雲の下ではね、みんな同じように苦しんでいる。原爆だけじゃなくてですね、核にまつわるところではたくさんの人がやってくる。アメリカの例えば核実験に参加したアメリカのベテランという人たちなんかは、何にも知らないで核実験の時にどんどんどんどん歩かされていくと、そういう人たち。それからあのイギリスの核実験の時には、あのマウイ島 の人たちね、そういう人たちが駆り出されて、船から核実験を見ろと言って言われると、そういう人たち病気になるわけですね。そしてオーストラリアでは、あの今でもアボリジニという先住民の人たちが住んでいてね、彼らが実は1年前に広島に来ましてね、10人アボリジニの人が来てね、ああ私広島の話するのかなと思いましたら、いや広島は私たちの思いを受け止めてくれるところだから、あなたの話聞かなくてもいい、私たちが今もあの核の脅威によってあの肺がんがすごく多いんですって、しゃがんで料理をしたりね、ご飯食べたりして、そういう現実を世界に広めてくれって言っていらっしゃる。そういうのを受け止めているうちに、私は 自分だけじゃないんだなと思いましたが、今皆さん原爆のことはよくご存じですが、私が見ました経験した広島をご一緒に考えてみたいと思います。これは2ヶ月のうちの広島ですね。広島の中心地、爆心地から4枚の東西南北の写真を写して、それを元の資料館の館長さんがつなげてくださって動いてますね。一番最初に西から始まってぐるりと回って正面の白く見えるところが海ですね。瀬戸内海です。そしてぐるぐるぐるぐる回るんですね。で、私は小さな女の子でした。8歳なんですね。誕生日が8月4日なんですから7歳と2日なんですけれども、毎日原爆が落ちた次の日から毎日毎日広島を見ました。 2.4 キロの宇佐町というところに降りましたが、そこから見ました。で、本当に海のそばまで全てが壊れている。そしてこれは今のレストハウスですね。レストハウスだけは保存してありましてね。で、被爆建物、あとこの向こうは皆さんご存知のように銀行だったりその時の会社だったりするんですけど、この後ろ側が神谷町、八丁堀になりますけど、この建物とこの平和公園と現在の平和公園となった川があるんです。で、ご存知のようにこのポールのずっと向こうに広島駅がありますね。 JR の駅ですね。その前に双葉山があります。新幹線側から見ると山が見えると、その反対側に渡っておりますこの辺りですね。そしてそこで経験しましたことをお話しするんですけども、広島語のようにこんな感じですね。ここで言えばその赤い丸があります。そこにおりました。赤い丸は完全に全焼のところ、そして黄色いところは完全に壊れているところなんです。もちろんピンクのところは場所に応じて何パーセント何パーセントというように被害を受けてます。で、私が生まれましたのは爆心地から1キロのところで、今の東海市のあたりですね。1キロ以内のところまであるというか、ここなんです。1キロ以内で小学校になりまして動きまして、今の富士グランがあるところ、ここに竹谷小学校ってあります。こっちです。やっぱり1キロ以内の東側に移って小学校に入ったんですね。初めて動きました。で、その頃大きな爆弾を撃ったりというのもあるんですけれどもね、小さい飛行機が突然やってきましたね。ダーッと低空飛行してダダダダダダって下に行って撃つんですね、そこにいる人たち。で、私は原爆の前まではこの1キロのところにだいたい 60% の人が亡くなったんですけど、いましたけれども、兄弟も多くて大人数だから、父がねもうこんなんで町内で決められた防空壕に行くのは間に合わないと、自分の防空壕を作ろう、だから1キロ以内では防空壕を作るのを禁じられていたものですからね、それで防空壕を作ろうと言って宇佐町というところに引っ越したんです。で、そこにおりました。ご存知のように説明するまでもなく、こうその時は7本の川がありましてね。で、その川にたくさんの人が飛び込み、そしてここだけじゃなくてですね、私は宇佐におりましたけれども、火がどんどんどんどん、ここにいたらもう安心だろうと思ってたらとんでもなく、火がどんどんどんどん近づいてきましてね、川を渡りこの辺までやってくるっていうのはすごく恐怖でした。 で、市内の真ん中に住んでた人は逃げるために川を渡って、まあ、私なんかこの辺から川を渡って肥山の方まで逃げて行ってたんですけれども、でも自分の防空壕を作ったから嬉しいなと思ってたんですね。で、これが私が通った竹谷小学校。もし私が牛田まで行かなかったら、ここですね、私の同級生たちたくさんの人が亡くなった、つまり1キロのところですからね、みんなこんな感じで焼けたわけです。で、その当時中学生たちは学徒同意で建物疎開って、疎開って変ですけど、うち建物を壊しに行ったんですね。で、1年生、2年生、13歳、14歳っていうのは手足まといですからね、そういう子たちは、まあ、物を壊した時に大人たちの手伝いをすると。で、ここの広いところはですね、現代の平和大通りなんですけれども、いろんな学校が区域を決められていくんだけど、私の兄は県立二中で、二中の生徒はここ、今の平和大通りですね、あそこの麓のところ、西平和大通り、ここに集まっていったんですね。私の兄は前日の時には5日にはそこに来ておりました。ところが6日には8月6日には下の学年の1年生が325人でそこで行って働いておりまして、集まっておりまして、全員亡くなって誰一人助からなかった。だから1日の違いで兄は生き延びることができたんですね。で、ここに囲いが広島城があって、大公園がそこにありまして、軍が使っていたんですけれども、北の方っていうのは軍の施設で、小さい時から、まあ、兵隊さんたちがいっぱいいるので、そして私の母なんかは新平さんが戦場に行く前に一晩だけ泊まるんですね。で、母はふわふわのお布団を出してご馳走して、で、新平さんは私に抱っこしてですね、歌を歌ってくれるんですよね。その時は神風特攻隊に歌うとか、それを今でも覚えてますね。そういうような生活をしておりました。で、被爆前、被爆後はありまして、兄はどこに行ったかと言いますと、6日には広島駅の連兵場というところで、ここで、まあ、兵隊さんたちはそこで別れ、なんて広島駅があって、ここに石田港まで線路があって、その兵隊さんたちは戦時アジアの国にもうみんな出兵させられた。で、食べ物が全然なくてですね、お腹がいつもいつもついて、で、この辺は畑、芋畑にして、学生たちがそこで働いてたんですね。私の兄も草取りをするんでそこにいました。そうしますとね、 B29 の爆音が聞こえてくるのね。戦争中はこれが B29 ね、これはわからない、ロッキードかな、ブラマンかな、これは何々飛行機って言って、生徒たちは音を知ってるんですね。で、私の姉はあーっと B29 振ってて上を見てましたら、何か金魚の糞みたいって言ってましたけど、黒いものが落ちてきて、あー何か落ちたって、みんな学生たち見てると、エノラゲーが来て爆弾を落として、あっという間に消えてなくなるのを振り向いた瞬間に爆発したんですね。で、最後まで見てたら、きっと視力をなくしたと思います。ああラッキーだったと言ってますけれども、もちろん爆風でみんなは叩きつけられて気を失って、気がついたらどうしようかというので、学生たちはみんなこの上に上がって、山の上からどうやって逃げたらいいか見るんですね。で、私の家は反対側ですから、兄はそこから反対の家に帰る、あとの人たちは線路自体に西に行く、東に行くというような状況でした。 で、私の家は神社のすぐそばにあるんです。戦争中に何かあったら神社か、ね、お寺か神社に行けと、あるいは学校に行ったら救護所ができていてお医者さんがいると、そういうふうに聞いていました。ですから原爆が落ちて、私たちは自分のところに落ちたと思ってるのを、そう思って、みんなね、原子爆弾はうちの真上に落ちたんですよ。穴なんかはね、そこへぶつかった穴はないんだと、みんながそう信じるぐらいでした。で、兄は山を越えて帰ってきて、広島がどうであるかと報告した時にびっくりしたんですね。だってあんな偏僻な小さな町の牛田がなんで爆撃の的になるかなって言ってた時に、ここはね、中心地じゃなくて広島市があっという間に一発の爆弾でなくなったんだよということを兄が申しました。そしてこれが兄が帰る前なんですけれども、夜中に、真夜中にね、空襲警報が鳴って、そして広島の上空を飛行機が見に行くんですね。真夜中にサイレンが鳴ったんです。もうびっくりしちゃって、防空壕に入る、待ってるけど何にも音が聞こえない、あれ何だろうかって出てきて、また見ようと、そうするとまた警報が鳴る、また大急ぎで入る、出たり入ったりして、明け方にもそういうことがあって、父がね、これは変だと、真夜中に何にも爆弾を落とさないけど、たくさんの B-29 飛行機が行くと、今日何かがある、お前は学校行っちゃいけないというんで、私はうちのそばの裏の方、反対側ですけど、こっちにいました。ピカーと光って、私を見てる全てのもの真っ白になって、何も見えない。それからすぐにね、ひどい爆風で、うわーっと、今はなんか台風のど真ん中っていうような感じで、小さな私は吹き飛ばされて、で気を失ってしまいました。うちの前で2キロ以上あるので、目を開けましたら何分経ったかわからない、辺りが真っ暗なんですね。わあ、夜まで寝てたんだわと思ったんですけども、目の前に燃えてる藁屋根が燃えてるんですね。なんていうか納屋があって、なんで燃えてるかわかんなかった。つまりピカッと光った瞬間に、本当に燃えやすいものっていうのは瞬時にして火がつくんですね。私なんか遠くで2キロ以上離れてても、あっという間に藁屋根だけが燃えてるんですよね。ですから皆さん想像できますように、中心では人々がその瞬間に焼け焦げて、そしてその近くの1キロ以内のなんか、あっという間に洋服は燃え始める、あっという間に何々の建物は倒れるという状況でした。でね、そういうことがあって、真っ暗の中で私はどうなってるんだろうと思っている時に、初めて聞いたのは私の小さな弟の声なんで、あ、こっちがうちかもしれないと言って帰りましたら、うち中のもう家具とか窓ガラスが割れて、バッと硬い壁に突き刺さっているという状況でした。で、父はちょうど本当にうちの家族運が良くて、広く開けたその真ん中に巻いて大きな松の木の後ろに行って、傷一つないんですけれどもね、その時にね、ゲートの巻いてたの、町の真ん中に来る、なんで今日はこのうまくいかないで、何か何回も巻き直してたから命が助かった、なんて不思議な話なんですけれども、そこにいたということなんですね。私は外に出ました。そうするといわゆる黒い雨っていうのが降ってくるんですね。ボタボタ黒い雫が降ってくれたんだろう。実はこの黒い雨っていうのは今年の中学1年生の国語の教科書に私の被爆体験のこれが出てる。というのは、放射能って目に見えないし、どうやって表したらいいかって、まさしくこれなんですね、目に見える形で。これは私の近所の話なんですけれども、兄が帰ってきて、たくさんの被災者が自分と一緒にここまでやってきたと。で、日もどんどんどんどん近づいてくる。 私の家はこの辺りになって、うちの前こっちからも反対側からも神社に行ってるんですね。神社に行ったら助かるとみんな信じて、最初にね、あの一つあのなんか列が来た時、頭の焼けた人が一番ですね。二番目にはみんながこうなんか何かぶら下げてると思ったの、自分のあの皮膚が垂れ下がったりという感じで、ボロボロになった人がやってくる両方から、そしてその何人かがうちにもやってくる。その時おじはそのガラス戸の後ろにいたもんですから、背中に20個以上のガラスが突き刺さって血だらけになってやってくる。そういう人たちがやってくる。全然救護所はありませんでした。兵隊さんが一人いてね、ブリキのバケツね、油のようなものね、あのハケで塗ってるだけなんですね。でここで人が順番に亡くなっていくの。朝にね、どっから来たのとものすごく大きな灰が来てね、やってくる。で生きてる人は灰を覆う子供の役目なんだけれども、そしてあっという間にもう傷口を食べ出す。で出たり入ったりしてるのね、被害者の。それは凄惨な感じ。そして夕方になると、あの暑さですから、もう宇治が湧いてる。そうすると動かない人が何人かいると、はい、この人はもう死んでるよ、なんでどんなことがでそんなことできたか私は分かんないんですけど、そう言って、そういう人たちは公園に連れて行かれるということですね。で父は幸い気がしてないから、毎日毎日近くの公園で人を焼く、ダビに伏す仕事をしましてね、700人の人、近所の人と一緒にダビに伏すわけです。でその時にですね、みんな水しか言わないのね、水水水って皆さんに言って、で子供であの門の近くに夜間があったから、私走って帰って夜間でお水をあげた時にですね、目の前で2人の人が亡くなるの。水を飲んだ途端に1人の人はものすごい苦しんで、1人の人はなんか嬉しそうにキラッと笑う。でも亡くなったの。私すごい怖くなってね、なぜか分かんない。次の日に父がね、お前たち怪我をしている人たち水やらなかっただろうって父が言った。ショックでした。兄がね、そんなん常識だい、水飲んだらたくさんの人がショックで死ぬんだから。私はショックで、ああ私は何も知らないで二人の人を殺してしまったんだということに思いましてね、家族にも喋らないで およそ10年ぐらい悩みました。自分に傷はなくても心の傷っていうんですかね、それが続きまして、とっても大変な日々を過ごしました。これが一晩中燃えた広島を見たアクリルの状況です。それから何を見たかというと、どこでもここでも人を火葬してるのね。海の方までいっぱい煙が上がってる。一番近くの大きな煙は、あれは父が近くの公園で人を焼いているね、火葬してる。毎日疲れた顔して帰ってくる。私は何もしない、何でも知ったけど、お父さんとかね、どうやって焼いたの、何を入れたのとか言って、ひどいことを言ってたんですよね。絶対言わなかったんですけど、最後に言いました。もうね、年寄りの人とが、まあ、少ない人しかいないもんだから、あんたはわしより若いから上の方を持てと言って、私は年取ってるから足の方。父はね、その死んだ人の顔を毎日見ながら穴を入れるんですね。一つの長細い穴に10人遺体を入れたそうです。そしてそういう日が続いて、1945年に2500人以上の子供たちに帰るんです。疎開した子供たち。私は8歳でしたから両親と一緒にうちにいた。でも9歳から12歳の子供たちは疎開をしてたの。そして私のもう一人の兄が疎開をしてたの。ね、食べるものがなくて何したかっていうと、毎日先生が毒のある茶を持ってきて、これは食べちゃいけない、毒があるから、これが食べられる草だから探せ、そんな生活をしていました。で 彼らが帰ってきた。もうまだ孤児もないしね。そして私たちはいつ用意したご飯食べられるかわからない、そういう時代だったんですね。駅前にはたくさんの子供たちがいるという、そういう時代でした。だから食べるものがなくて、自分のこれは大切そうなものを持って田舎に行ってね、食べ物と書いてもらうの。けれどもね、お米を持って入ってはいけないから、おまわりさん来て隠してないか、お米隠してないかっていうのね。私は兄と一緒に田舎に行ってね、あんた子供だからセーターの下に隠していきなさいとか言って、怖かったですね。本当に目の前でお前は違反の米を持ってるんじゃないかって言ったりする人を見ました。で、そういうところで一番困ったのは、たくさんの怪我をしてない人たちが帰ってきて死んでいくことですよね。平和公園の中に私の義理の兄の家族はいて、それいなくなって、いやもう何もなくなったんですけれども、そういう人たちは諦めがつくというより、もう遺体も何もないからしょうがない。ところが兄弟のうちの一人はですね、その自分の姉がね、おばあさんがその瞬間にかぶさったから全然やけどしてないので、帰ってきた。ところがおばあさんはすぐ亡くなった、大やけどで。姉は一週間のうちに亡くなっていく。そういうことが起きて、私たちはすごく怖くて、広島にいる者はみんなその時は放射能じゃなくて毒ガスを吸ってるからろくな結婚はできないって、みんな口しゃね、黙って言わない。それからね、ひそひとあれはどうだこうだと、被爆者が逃げてきたら、被爆者が口に言ったら毒を吐くから、子供は近寄ってはいけないということもあったんですね。そして4年のうちに特別法が通って、建設法が通って、広島が再建をすると、そういう時になりました。でね、5年のうち、被爆から5年のうちにですね、実は広島カープができたんです。その時どんなに嬉しかったかね、みんながタルボンに行ったりとか、いや給料の前に行ったりと、つまりね、夢がないと生きていかれない。で、私たちはこの弱小球団がいつか優勝するって夢見ました。はい、夢が実現したのは26年のうちなんですけどね、町中みんな喜んで、お酒の樽が出、飲めや飲めや嬉しいじゃないかという時代がありました。で、広島はこれ相生橋なんですけども、少しずつバラックが立ち始めました。そしてここにあります慰霊碑で、たくさんの人がやってくる。その時捕虜だった人も亡くなっている。だんだんといろんなことが分かってきましてね、私たちはここに世界の人がやってきて同じ運命を持っているということが分かりました。で、過ちは繰り返しませんからという、過ちっていうのは核兵器の使用ですけど、使用だけじゃないね、核兵器を脅すためにね、プーチンなんかがね、ああこれ核兵器を用意してるなんて言ったらゾッとするんですね。私たちにとって一発でも一万発でも同じなんですよ、核兵器ってね。そういう思いをしてもうずっと生きてきました。でね、よくねアメリカを恨むかっていう話がありますよ、聞かれる。世界から何千人で人がやってくるときにね、正直申しますと、アメリカをイギリスを恨む前にまずは自分が許せない。私も自分が許せない。だってね、ピカッと光った火が出たけれども、爆風でぺちゃんこになって火が一旦消える。その間に人々は逃げるんですよね。子供まだ生きて、お母さんお母さんと引っ張って出す。一生懸命でやったり、すがりすく足持たれたり。けれどもね、次に火が また今度起きるんですよね。ここそこあそこってね、10箇所ぐらいのところがどんどん火事が広がって、今まで燃えてなかったのがやってきて、そして助け出して、まだ生きてる人がいるのに火がやってくる。仕方がないから生きてる愛する人たちを残してみんな逃げていったという、自分は生き延びたということに対する悩み、それが人には言えないことなんですね。そうやって私たちはどんなに私自身が罪深いかと思いながら生きてきたんですよね。亡くなる人を置いて生きてきたと、場合によっては死んでるその人たちの上をねまたいで、あるいは手を踏んづけたりしながら行く、そういうことを思いますときにね、私たちはどうすべきか。世界から人がたくさん来るときに私が申しますのはね、広島っていうところは自分自身がどう生きるかっていうのを考えさせるところなんですね。なんか話を聞きに来るってみんって言いますけどね、みんな自分でここにあったあの悲惨な事件を思い、何があったかを知り、これからどう生きるかって、つまり一人一人の心に問いかけるんですよね。そしてあの国取り合戦みたいに、これは俺の国ね、これはお前の国という、ああいう国境があるってバカらしいっていうふうに思うようになるんです。今日もたくさんの外国人たちに話しました。100人200人ね、その人たちが言った、分かったと、私たちは一つの、 あの地球人であるべきだっていうのをおっしゃったんですね。分かんないことがいっぱいあります、いつも悩んで、こっちが明るい道だと思って行きますとドンと壁にぶつかって、いやこっちじゃない、毎度私たちは立ち止まり反省しながら生きていかなきゃいけない、それが私たちの人生だと思いますね。私88まで生きてきました。何もできてないんだけれど、でもここにいてね、本当に大切な皆さんのお顔を見ながら話させていただくのはあなたたちがいないとできない、だから皆さんがいらっしゃるからこんな貴重な時間お顔を見ながらお話しできて嬉しいです。皆さんもご自分が何ができるかということをどうぞいろんな方とお話になって、新しい明日からもまた亡くなった人のことを思いながら生きていっていただけるものと思います。私も年取ったな、88歳、80周年記念、お母さんもやめなさい、蜂なんみんながあったからって、いや蜂がたくさん並んでるけどまだ来年も私頑張るわと言って子供と喧嘩しました。それが私の人生です。聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございました。それではご起立いただける方はご起立いただき、賛美歌531番を共に賛美いたしましょう。 座りください。献金を捧げます。本日捧げられました献金は、在ヒロ韓国人朝鮮人被爆者救援会のために捧げます。ご用意のある方はお捧げください。お立ちいただける方はお立ちください。主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われるように地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日も与えてください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせずから救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たちと共にありますように。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。
アーメン。お座りください。
Thank you.
それでは主催者を代表して挨拶をしていただきます。お願いします。
皆さんこんにちは。今日はこの8月6日のこの大切な時に時間を割いてくださり、この部屋を集う、また8006キリスト社平和の祈りにご参加くださりありがとうございました。私はこの会の実行委員の一人でもありますし、また広島市キリスト教会連盟の会長を仰せつかってますルーテル教会の立野と言います。この会がですね、このように礼拝を通してですね行われるということは本当に大切なことだというふうに今日も思いました。被爆80年、またこの会が始まって20年、この節目の時にですね小倉恵子さんをお招きして、この礼拝という中で被爆証言をお聞きすることができました。本日はどうもありがとうございました。そして、このような時にですね、今日がですね、一つの節目としてですね、この世界が混沌としている状況の中において私たちがここに集まってですね、この礼拝を共にしてお話を聞き、また心を新たにしたことを本当に神様に感謝したいと思います。また今日はですね、8時10分からですね、原爆供養塔の前でキリスト教会連盟のですね、平和の集いもありますので、もしもお時間がありましたらですね、そちらの方にもお越しいただけたらというふうに思います。本日はどうも、集まってくださってありがとうございました。
報告は、
すいません、こんにちは。日本キリスト教団の月下といいます。後半の方はちょっとチラシ入ってない方もおられるかもしれないんですけども、プログラムの中に、敗戦の日追悼と平和を求める集会という集会チラシが入っております。8月10日2時から、この流れ家教会の下のフロアになります、ソシアルホールというところで、湯浅一郎さんという方の、お話を聞いて、敗戦の日の集会を行う予定ですので、Zoom の方がですね、8月4日までとチラシにはなってますけども、まだ参加は可能ですので、お申し込み、ご関心のある方は Zoom でもいいですし、対面で参加される方は申し込みは必要ありませんので、よければ8月10日2時から流れ方は2階のホールでありますので、今を新たな戦前にさせないために安保法制10年と、憲法9条というタイトルで行いますので、もしよろしければお越しください。それから、本日の、中国新聞と朝日新聞ですかねに掲載されました、意見広告のカラー版が、すみません、人数分ありなくてですね、もう早い者勝ちになるんですけど、受付に置いてありますので、もしご入りの方、日本語版と裏面が英語版の、意見広告、新聞には載ったやつのカラー版ですので、もし必要な方は、受付に置いていますので、どうぞ取ってお帰りください。以上です。
すいません、小倉さんからちょっと付け加えてご報告してほしいということで、ここ一番下に広島市、原爆死没者名簿登録者数344,305名と書かれていますが、これは2024年8月6日奉納時です。去年の8月6日で、その後、実際に無視病死をして、この1年間亡くなられた方のお名前を書いて今日奉納されていますので、今年奉納された数はまた来年といいますか今後公開されていきますので、皆さん広島市のホームページにも出ますのでご覧いただければと思います。そして、大切なこととして、今回いろいろな資料を見せてくださいましたが、これは広島平和記念資料館から提供された資料と、いくつか絵がありましたが、これは広島市立、元町高等学校の創造制作コースかなの方々が描かれた絵です。一番最初に描かれた絵の方のお話は実は私この間お聞きすることができたんですが、その 元町高校の協力のもとで今日皆さんに絵を見ていただけた、で写真を見て資料館の提供のおかげで写真を見ていただけたということを補足してほしいということですので、私の方でご報告させていただきました。
それ以外に皆さんの方で報告ありますか？よろしいですか？最後に広島流れ川協会にようこそ。この被爆十字架についての、説明の、パンフレットが協会の受付にありますので、もし必要な方はお持ち帰りください。以上です。皆さん気をつけてお帰りください。